郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川由美です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組は YouTube ポッドキャストでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。ということで北川先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は7月、最終週のはずですね、ということでお届けしますが、前回ね、楽神会のゴールデンルールの話でいくつかご紹介いただきましたが、まあ、いくつかある中でもね、今日後半ということで先生がやっぱりこれをお話ししたいというふうに思ってらっしゃる、項目があると思うので、先生早速お話しいただけますか。
うん、なんかね、この間の続きで、まあ、ゴールデンルールなんだけどね、はい、やっぱどんな人もね、うん、神が用意しているものがある、うん、まあ、人間はなんか人間関係の苦しみが一番や、苦悩っていうか、はいはい、もちろん災害で苦しむということはあるけれども、うん、本当の嫌な思いをするのは対人関係もね、
ね、本当にもちろんそこですよね、うん、
で対人関係さえ本当にそれを苦しみ悲しみなんかがなくて、喜びと歓喜、歓喜と安らぎあれば、うん、なんとこの世は生きていくのが楽しいのかなと思うけれども、うん、なかなか神様はそうだなって笑うようにこう気づきの場面を作ってくれてるっていうか、
みんなね、誰しもが対人関係を悪くしたいって人いないじゃないですか、
ね、
いい人でみんな思ってるけどぶつかる、う
ん、いい人に出会いたいと思ってるけれども、うん、いい人が本当に少ないっていうのは不思議なことやけれども、うん、なんかやっぱそれを乗り越えなさいって作ってるっていう解釈するのが一番だと思うよね、うんうん、だけどやっぱ一番の難敵っていうか天敵とかいう人に必ず出会うようにこうなってるっていうかね、
は
い、
本当ですよ ね、
うん、だけどまあその天敵は幼い頃に会うと、うん、それは父と母が天敵だったりするんよね、うん、一番自分を悪さしたり、
うん、あ、そか、
自分を苦しめたり、はい、恐怖、自分何も幼い何もできない時にポーンと放り出したりね、うん、学校に行かせてくれなかったり殴ったり、うん、まあいろいろな悲しみを与えてね、自分の成長を妨げてしまう人が、はい、まあそれがそういうのもいるよね、うん、であとから社会に出たらまたなんかそういう人に出会ってしまうっていうかね、天的に
一生のうちに一人も会わないっていう人はいないです
ね、いないですね、どんな人もね、
うん、だからやっぱりそういう定められてるんですね、人っていうのはね、うん、その中で、
うん、
今の話、難敵。
だから、難敵を、難敵と思って憎しんで戦うと、また来世、その数が増えてくるんやつ
ね。まあ、この間の親の、ね、ご質問いただいた親をね、好きになれなくてもいいけど、
親だけじゃなくて、友達でもね、またそいつが天敵としてこう、邪魔する存在として現れるもんね。うん、
そうすると、その、なんだろうな、サイクルをやっぱり自分の今世止めたいですよね、
うん、今世で止めとった方がいい、止めるための法則として、はい、なんか一番嫌な人にこう、うん、光と幸と祝福やね、うん、光と幸と祝福の念を送ることができるようになった時、
う
ん、我々は解放される、
うんうんうん、
解放される、だから解放に向かえというかね、
うん、
まあそれが今日のテーマなんですけどね。
でもそこがね、今月の最初の方でご質問で親と縁を切りたいっていう方もいたじゃないですか。
あ、そうですね。
その時はまさに、必ずしもこう例えば会いに行けるようになり回復しなくてもいいけど、うん、逆説的ですけどそういうね、光と幸と祝福の念を送れって話あったじゃない。そうすると結果的には、うん、なんだろう、まあそれはね、最高の結論の方だと思いますけど、なんかほら お父さんの方から謝ってきて解けたみたいな、もう前によってあったっておっしゃってたね、うんうん、やっぱりその解放に向かうと解けるの解って同じ字ですよね、うんうん、だからやっぱそこをまずやることなんですかね。
そうそう、でまあ今早川君が言ったようにこう消えない、まあずっと天敵、うん、上司だったりとかさ、
はいは
い、で取引関係の利益ある人で絡んでくると、うん、やめられない、
うんうん、
とか先輩とかいつまでも映らないで、はい、隣の席にいる先輩とかなると、うん、なんかこうそれを人たちが学ぶのチャンスなんて思えないと思うよね、はい、
そうなんですよね、うんうんうん、
嫌なやつ
でもだからこそもうこのゴールデンルールでこういうことを知ってやっぱり ね、前回にもそれ守りきるって決めきっちゃうことが大事。
家に帰って、うん、この時期ちょっと嫌なやつでも立ちやれ服やれ光やれってやるとなんか不思議なことが起きてその人が転勤してたりいなくなったり、うん、なんか会社辞めたり、はいはい、またはなんかいろんなことで消えてしまう、うん、または自分が別な部署に行ったりとか、うん、不思議にいうような、うん、その一つを卒業それは卒業って言うんやけど、はいはい、その難敵のとの出来合いを卒業してしまうっていうかね、うん、だからこそやりなさい、うん、祝福を与えなさい光を送りなさいこれは不思議な力があるよっていう、もう本当私は信じていいと思いますけど、
僕も先生に言っていただいてね、7、8年前で救っていただきましたからね、うん、もう根治しようと思っててもいいんですよね、うん、最初はね、
いいいいいい、もう死んでしまい、僕よくもこのスケベって言えって、うん、女の人にね、うん、女の人はセクハラ受ける人多いからね、うんうん、でもこのスケベ大嫌い、でも
いいから、
うん、あなたはね、さっきあれ、服あれ、行かれ、あれ、うんうん、だんだん気になくなって、気になくなったら、はい、その人はその隣の天罰が浮かんで、あのやってくるからですね、うんうん、病気したり、人に切られたり、なんか知らないけど、うん、天罰と言えるようなことがやってくるよね。うんうんうん、そういう、こう、自分を反省することがなき人はね、うん、やってくるんよね。
さあ、そして次はどうですか、この。
うん。だから、心の神と死と、
うん、同胞
共に歩む人、仲間、良き人っていうかね、うん、
最高の掟とせよ。
あ、最高の掟、うん、生きる中心軸とせよっていうか、そういう人を大事にさせたいっていう意味なんやけどね、うん。
これは神とか死って言うと、どちらかというとメンターとかグルって感じしますけど、同胞は共に歩む人、うん、光の小道を歩む人。
うん、そうそう、そう、うん。まあ、仲間っていうか、うん、愛しき人っていうかね、言葉、大事な人とか、仲間へ。本当に仲間、肩を、手と取り、手を取り、肩を取り、歩める人っていうかね。う
ん、これ、神と死は、まあ、掟とせよっていうのはすごくわかるんですけど、共に歩む人も掟とするっていうのは、これもうちょっと詳しく言うとどういうことなんですか？
それは、分からない。敵にしないというかね。敵にしないという掟っていう
か。あ、そういうことか。
うん、
切らない。
うん、縁を切らない。自分からは切らない。
うん、
まあ、起きてってことは、ちょっとこれ、変えてもいいんやけどね。うん、なんかそれを定め、守りの言葉とせよ、みたいな感じでもいいんやけれども。うんうんうん、
自分だからね。
うんうん。
あ、なるほどね。そういうことですね。
これはちょっと起きてっていうのはあれやね。
まあいいですね。今アップデートしてますね、先生ね。うん、
で、その人が、このことを知っとけば、いいよね、
うん。これが一番、ちょっと
この人に。なんかこう、悩まなく、この人生はいろいろあるけれども、うん、なんか良き方向と良き解決と、うん、そっちの方にこう流れていって、それらの解決は必ずやってくるっていうかね、
うん
う
ん、
その流れる方向に、良き方向に向かって流れているという、うん、流れていくっていうか、はい、流れていくという確信やね、
うんうんうんうん、
文章にして
この時にこうもう一回読みますけど、いつも良き解決と良き方向に
向かって必ず良き、うん、あ、これでよかったっていう、うん、あ、それがね、これでよかったって言うと、うん、僕ね、必ず落ち着く。もしもそこでいじくったり、憎しみがあったり、
そうですよね、
なんか、うん、本当は、自分が大騒ぎすると、また、こう、大きな、なんか、雪だるまみたいなものがやってくるんよね。うん、
だから先生おっしゃってましたね、この話、落進化した時に僕メモしてますけど、だから、慌てない、騒がない、臆さない。
で、こう、終わりに対しては、すべて水に流せ、ね。うんうん、
やっぱり水に流すことですね。その終わりに際してはっていうのは、終わりっていうのはいろんな終わりがあると思いますけど、先生
が補足するとあらゆる終わり、もうそれ大きな意味よ、うん。終わり、もうその仕事終わり、人生が終わり、仕事終わる、うんうん、なんかこの世が終わる、まあ、死と母が死ぬ、うん、まあ、あらゆる終わりいっぱいあると思うけど、別れもそうだけど、うん、その事件の終わり、
はいはいはい、
でもう終わってしまったらもう思い出さなくていいよっていうね。うん、
確かにそれって難しいかもしれないですけど、やっぱ前後編のね、一番先生大事な冒頭でもおっしゃって、もとにかく決め切るというか、守ると決め切ると確かに難しいかもしれないけども、終わりは水に流せって、少なくとも、もう自分で定めちゃうと、でもやっぱ全然違いますよね。
なんかね、あんまり執着、終わったことを執着するなって言っても、うん、終わったことをあれしてこうしてて、後でこう良かったとか、
こんだけ損したとかね、これだけ
損
したとか、ね、
あの人の先生また今時来たとか、うん、もう終わったらからいいっていう、うん、だから終わったらもう終わりにしては全部水流して、うん、次の水流すとね、新しい 出発方角に
また入ってきますからね、
向かえるんよね、
うんうんうん、
水が足ないといつまでも
そうなんか、
うん、ぐじぐじぐじぐじこう
運の顔も汚れたまま、
うん、汚れたままになってしまうから、
うん、なるほど。
だからその次は透明なものに向かっていけっていうかね、
うんうん、
透明な景色、透明なもの、透明と思えるものはやっぱりなんかものすごいエネルギーを持ってるよね。
虹もそうですよね、
うん、うんうん、だけどとにかく透明なものを、またこのことをいつか教えてあげたいと思うんだけれども、うんうんうんうん、なんか心の透明、顔の透明、透明性のあるもの、澄んだ水、澄んだ川、澄んだ瞳、澄んだ心、澄、はい、んだ空っていうか、
透明性の話じゃあ次回しましょうね。これメモしときますよ、うん、
透明って素晴らしいエネルギーに満ちている、何もないようにあるけども素晴らしいエネルギーに満ちている、
確かに、だから透明なんですよね。はい、ありがとうございます。ということでですね、2週にわたってね、この楽ちん会ゴールデンルールお話しいただいてきましたが、先生もねこの間おっしゃってましたけど、もう随時ね、今も細かい言葉の表現のアップデートもありますけどね、その項目自体もね追加されたりとかもするので、また逐一ですねこちらの番組でも伺っていければというふうに思っています。さあ、この番組では引き続き皆様から北川先生のご質問ご感想を募集して、北川先生へのですねご質問を募集しております、はい、詳しくは概要欄からお寄せいただけたらと思います。そして9月にはですね、北海道すらちで断食会、そして、秋ですね、佐賀の方で断食会も開催されますので、詳しくはこちらも概要欄からお寄せいただけたらと、チェックしていただけたらと思います。そして、今月月末ですね、サポーターの、方向けのご講話もお届けしています。今月はですね、人生の中心軸に置くものということで、まさにね今日の話というか今月ずっと話してきたことのですね、まあ集大成というかすごくまとめてお話しいただいているので、もうもなくお届けできる、もうちょっとかなと思いますので、楽しみにしていただけたらと思います。ということで、この番組でですね、番組継続のための、支援をしてくださるサポーターの方を引き続き募集しています。サポーターの皆様には今お話したように北川先生の特別の講話を音声やお届けしています。ちょうど約60本前後今講話を無料でお届けしていますので、よろしければですね、本当に皆様のねサポートあってこそ番組続けられていますので、ぜひサポートの方も、ご検討いただけたら、
ね、サポートをしていただけるとありがたいですね、
は
い、
存じます、
はい、
ということで、今月もお届けしてきました、人生を変えるでまた来月もお届けしたいと思います。北川先生ありがとうございました。
ありがとうございました。